眠れるラジオ。小さな幸せのコーナー。幸せではなく不幸を探しがちなガスケツ、みんなの幸せエピソードを聞いて考え方を矯正していこうというコーナーでございます。決してスピリチュアルなコーナーではございませんというのは毎回前置きしてるわけですけどもね。はい、ちょっとお酒を
ちょっといただいていいですか。すいませんね、ちょっとね、
今回ね、ちょっと初めて飲むんだこれ。紙パックのウイスキーを見つけてさ、いつも行ってるスーパーで、と思って、なんか初めて見たんだけど、いや実はずっとあったのかもしれない。そこには俺がウイスキーイコール瓶だっていう先入観で生きてたから、実はずっとそこには存在していたのかもしれない。でもよく見たらこれウイスキーじゃんと思って、紙パックのウイスキー買ってきました。これちょっとどうなの、めっちゃ安かった。そんで、うん、ちょっと飲んでみます。これ日本のウイスキーなのかな、これは。製造者日本の、ちょっと飲んでみようかなって。これどうなんだろうね。でもこれで美味しかったらさ、もう革命じゃない。だって安いし量もいっぱい入ってんのこれ。もうだったらこれでいいじゃんって、美味しかったらね。ちょっと飲んでみようかな。ちょっとね、ちょっと一口ハイボールにしましたんで飲んでみます。はい、あーダメだこれダメだ、あーうーん、これだったらブラックニッカとかの方がうまい。うん、まあでもあの缶のハイボールとかよりかはうまい。はい、ちょっとこれ全部飲み切るのが憂鬱ですがコーナー行きましょう。岩手県ひひまるさんね。私は高校2年生の女子です。最近気になる人ができました。3年間ほど恋愛をしていなかったので久々に毎日ワクワクしています。まだあまり話したこともないし、相手の知っていることとかも少ないんですが、会えたらそれだけで嬉しくて、これが小さな幸せだなと思いました。少し相談になってしまうのですが、接点のあまりない彼と仲良くなれるにはどうしたらいいでしょうか。ざっくりとした質問ですが、ガスケツさんのアドバイス楽しみにしてます。もう接点なんて作るもんだから、ほんな、うん、頑張れ。もう何かしらきっかけを探して、もういっぱい話しかけるんだ。うん、もう朝のおはようでもいいよ。うん、なんかあるらしいよ、なんか心理学でこうなんかたくさん繰り返しでこう接するとこう好意が上がるみたいな、あなんかあるらしいよ。だからもう何でもいい、朝の挨拶でもいいしさ、なんかそいつの好きなものとかの話題でもいいわ。もういっぱいいっぱい話しかけろ。そいつの日常に自分を溶け込ませるんだよな。頑張れねえ、まあそれが難しいんだろうけどね分かってんですけどね、まあいいじゃない、楽しそうで素晴らしいと思います。はい、次行きましょう。東京都吹奏楽ニキさん。ガスケツさんこんばんは。私は中3男子です。私には恋愛感情とは少し違うのですが、可愛いなと思ってしまう人がいます。その子はなんというか見た目も含めてなんだかふわふわした子で、唐突に寄稿をしたり奇想天外な部分もありながら、頭脳明晰なとても面白い子です。その子が意味不明なことをしても周りの女の子が優しいので温かい目で見守られていて、なんだか微笑ましいです。今はクラスが分かれてしまいましたが、たまに教室移動などで一緒になった時にはまた元気をもらっています。周りの対応も含め、なんだか見ているだけで口角が上がってしまうような小さな幸せを感じています。恋愛感情じゃないんだね。いや僕もね、変な子好き。僕あの好きな女性のタイプはって言われると変な子なんですよちょっと変な子、うん、あそれ好きなんだみたいなさ、なんか あんまりこれ好きって言ってる女の子見たことないなっていうものが好きだったりとか、なんかこうファッションセンスも独特だったりとか、こう言葉選びも独特だったりとか、なんかこう目なんかね、ちょっと外れた子が好きなんだよね、なんかね。まあでも僕の場合は全然それは恋愛感情ですね、完全にね。だからちょっと違うのかな、吹奏楽に行きとはね。でもいいよね、なんかそのギャップというかね、ふわふわしてんのに頭脳明晰めっちゃ頭いいみたいなね。いいね、なんか癒される子がいるんだね。あれかな、やっぱラキスタの泉コナタみたいな感じかなね。もうラキスタの例え出すとおじさんなのかもしれないですがね、ラキスタの泉コナタでしょ。うわ、あとなんか全然関係ないんだけど、うちのクラスにいたんだよ、泉コナタに憧れてる女子が。いやー、なんか今すごい思い出した。今話し方がもう泉コナタなの、
なんとかなんとかだよね
っていうの、本当に。うわ、いた、オタクグループの一人、女子女オタク一味の一人の子、
なんとかなんとかだよね
って言ってた。懐かしい。いや、もう黒歴史だろうな、成人式も来てなかったし。何してんの、元気してんのかな、まだあの喋り方してんのかな、もう名前も忘れちゃったけど。いや、現代の泉コナタはいいのよ、そんな影響されてないから。多分泉コナタに影響されてないだろうか。当時はね、ラキスタ全盛期だったから、ちょっと今思い出すとちょっとゾワゾワするなっていう。みんないた？漫画のキャラに影響されてるやつ。なんかちょこちょこいたよ、俺のクラスに。俺のめっちゃ仲良かった友達は鈴宮春日の長戸由紀に影響されて、クラスの端っこで本読んでるのがかっこいいと思って、なんか今まで運動できる結構活発的な本当陽キャみたいな感じだったんだけど、中学入ってから急に端っこで本読むようになっちゃって、そんなやつもいたりとか。いた？みんなのクラス。今現在進行形でいるのかな？やめなね。ケスナーの学生たちはあんまりその漫画のキャラに影響されてなんかキャラ作ったりしないようにね。絶対後々後悔するから。頼むぜ。はい、次行きましょう。沖縄県オノマトペッペさん、こんばんは。いつも素敵な声で寝落ちさせていただいてます。私は犬を飼っているのですが、愛犬は背中やお尻を人にピタリとくっつけてくつろぐのが好きなのです。一緒に過ごして13年目、くっついて過ごすことが当たり前になっているのですが、ふと考えると暑い日中でも広い部屋での中で愛犬と2人ぴったりと寄り添っている、かっこスペースはたくさんあるのに私のそばを選んでくれてる、この状況がなんて幸せなことなんだろうと最近思い、ガスケツさんとリスナーの皆様に幸せのお裾分けをしたくお便りさせていただきました。子犬と間違われるくらいまだまだ元気な愛犬ですが、幸せな日々を大切に過ごしていきます。いいなぁ、いいよなぁ、犬はいい。本当に犬っていいよな。犬って可愛いんだよな。犬ってのはさ、可愛いんだよ犬って。本当に本当は飼いたいんだよね。でも俺も本当にまあね、将来結婚して子供ができたら飼いたいなと思っている犬。本当に可愛いんだから犬って。うちの実家のワンコもさ、うちの実家のワンコはね、ちょっとツンデレなんだよね。基本的にはもう一人でね、部屋の端っこでクッションでね寝るんだよ大体。あと自分のハウスの中とかで寝るんだけど、でなんならそれを邪魔するともううーみたいな、ちょっとうなるぐらいのね。まあでもみんな可愛いから、それでも可愛いから横で寝るんだけど、まあそんな感じなんだけど、なんか昼間とかは結構元気だから、なんかね、俺がこうソファーで横になって寝てたりすると急になんか手にね感触を感じるわけ。なんかツンツンツンってしてるのよ。でパッて目覚めてさ、何ってこう 見るとさ、もう俺の膝に顎乗っけてんの。もうなでなでしろなの、これは。で、なでなでしてあげるの。で、基本的にはね、うちは、犬はソファーに登っちゃいけないっていうことになってたから、基本的に登んないんだけど、まあ、その時ぐらいはちょっと乗せてあげるのね。でもずっとなでなでしろ、つって。なでなで止めると、もう、こう、鼻でね、俺の手をグイグイグイってやってくんの。で、はいはいはいってなでた。可愛かったの、サーレが。幸せだった。いや、本当に可愛いのよ。もう、君たち嘘だと思って、もうね、はいはい、愛犬自慢ねって言うと思うんだけど、実は、もう僕は、その実家の犬の動画を実は YouTube に何個か上げてんだけど、もうコメント欄大絶賛だったから、可愛すぎるみたいな。ああ、やっぱ本当に可愛かったな、うちの犬はって。もう俺鼻高々な感じでね。あ、やっぱりねって。ちょっとさすがに可愛すぎるとは思ってたんだよなって。でも本当にそうだった。でも当時でももう本当に、おじいちゃんよ。十何歳とかで。もうだいぶおじいちゃん。でもこんなに可愛いんだっていう。ねえ。最高の犬でした。史上最高の犬だったね。完全にね。うん。そんなね、感じでしたよ。ねえ。もうワンちゃんはもう、いっぱい可愛がってあげてください。本当に。はい。ありがとうございます。僕も、将来的には、大きなワンコが飼いたい。そう思っております。はい。ということで、小さな幸せのコーナー以上となりまして、眠れるラジオスタートです。
ガスケツの眠れるラジオ。
皆さんこんばんは。そしておやすみなさい。眠れるラジオガスケツです。このラジオはよく眠くなると言われる僕の声とヒーリング音楽を一緒に聴いていただき、気持ちよく寝落ちしていただこう、そんなコンセプトでお送りしております。今日も聴いていただきありがとうございます。このラジオで寝落ちできた方、ぜひ明日も聴きに来てください。そして寝ちゃって聞けなかった部分なんかは、寝起き時間、作業中とか帰宅途中とか聴いていただけたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いいたします。はい。ということで、なんか最近その酒飲みながらラジオするなっていうお叱りのお便りをいただきまして、ね、その直後に喧嘩おるかのようなもう酒飲みスタートで本当に申し訳ないなっていうあれなんですけど、ちょっとね、僕のラジオのモットーというかコンセプトもう一個あって、無理をしないっていう、もう無理をせずストレスもためない形でやりたいんですよ、ラジオは。もう本当にもう趣味の一環で、もう肩の力抜いてやりたくて、どうしてももう普段がさ、もう仕事で疲れてるから、なんかラジオやってる時間はもはや休息の一種でありたいみたいなのがね、ちょっとあってね、なんか、だし、なんかそんぐらい肩の力抜けてた方が、こう皆さん聞いてくださってる上でもなんか、いいのかなっていう。寝落ちにちょうどいいラジオってなんだろうって考えた時に、もうこっちもだいぶ力抜けてるぐらいがいいのかなっていう。なんか、修学旅行のさ、もうみんなで布団敷いてさ、天井見ながら話しててさ、なんかいつの間にか寝てるみたいな。あの感じにしたいんだよね。だから、まあ、肩肘力入れるよりかはなんかもうちょっとこう、ちょっとお酒飲みながらね、なんかこう力抜いてふわふわ喋るぐらいがいいのかなっていう、もうちょっとこのスタンスを変えるつもりはもう残念ながらないので、はい、すいません本当に。まあね、いろんな声があると思いますが、はい。ただちょっと先週もね、またちょっとラジオの不備があったのは本当に申し訳なかったです。ちょっと不備続きで、今週も不備しなければいいんですけど不備って生まれちゃうんだよな、気をつけててもな。ちょっと気をつけます、さらに再発防止に努めます。はい。 このラーメンが一番うまいさん、いつもお世話になっております。ガスケスさんのおすすめのラーメン屋さんありますか？もうラーメン大好きですからね、僕はね、まあ、僕はね結構やっぱ二郎系、家系と呼ばれるね、何々系に行くことが、まあ、結構多いんですけど、その中で俺が最近ハマっている新たな何々系ラーメンってのがあって、それがねちゃん系っていうラーメン、これがうまい本当に。今ね最近こうちょっと都内増え始めてて、新宿とか結構店舗多いのかな、なんとかちゃんラーメンって名前なの、なんかえっちゃんラーメンとかなぎちゃんラーメンとか、うん、なんかそういう名前、なんとかちゃんラーメン、まあ、ちゃん系とかで多分調べれば出ると思うんだけど、もう俺は最近それにめちゃめちゃハマってて、もうすげえ食っちゃうね。特に醤油味のチャーシュー麺がめっちゃうまい、もう最高なんで、ちょっと都内に住んでる人行ってみて。かのこさん、矯正お疲れ様です。私も矯正してるんですけど、7年くらいやってやっと終わるかなって感じです。愛着つくの分かります。7年すごいね。大丈夫それあ、そうなんだ。もうもはやなんかそれが存在するのが普通になりすぎてるよね、7年って。7年すごいな。俺もなんか始めるときにもう2年から2年半で、まあ、2年半以上かかることはまあないと思いますって言われて、でもう4月で本当にちょうど2年のタイミングでもう外れるっていう、だから予想より早く終わった。うん、いや嬉しいね。もうほんとさ、えのきとか食べようもんならもう大変だからね、矯正器具の周りにも本当にえのきが絡みついてさ、大変なんだから。うん、でもまあそれも悪い、やっと。いや嬉しいな、こんな嬉しいことないな。はい、ということでありがとうございました。その他にもですね、てるてるさん、うりちゃん、大阪の人さん、かのこさん、としみいこさん、さきさん、たつひめさん、もんでスクレさんかな、モンドスクレさん、ういさん、ルカさん、ムニエチさん、ミーさん、このラーメンが一番うまいさん、おとっちさん、ミセス羊さん、ヒロさん、おくにさん、北村さん、がんばるんばさん、みこさん、マロピーズボサツさん、猫のじろさん、エンゾさん、東京特許許可局行きのバスガス爆発、こいつ俺の滑舌が良くてよかったな、おい東京特許許可局行きのバスガス爆発ね、はいはいはい、カエデスピカさん、ウサピョン19220さん、コメントありがとうございました。でごめん、修正前にコメントくれた方ごめん、俺動画消しちゃったからさちょっと見れないんだ、ごめんなさい。ちょっと今日書いといてコメント欄に名前申し訳ない。はい、ということで、番組ではあなたのお便りお待ちしております。お便りは概要欄に貼ってあるお便りフォームから送ってください。募集しているコーナーに関しましても、その中に記載ありますので、読んで送っていただければなと思います。よろしくお願いします。あと、YouTube のコメント欄はですね、番組の感想でもいいですし、最近あったこととか、ガスケツに伝えたいこととか、もう何でも構いませんので、ざっくばらんな感じで書いていただければなと思います。なんかガスケツも面白いなと思ったコメントはなんか適当に拾っていきますので、ぜひともなんか残していっていただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。はい、ということでしばらくヒーリング音楽をお聴きください。
はい、ということで、ぼちぼちお話しさせていただきますけれども、大丈夫でしょうか。今寝てる人を起こさないように、こう、静かに静かに話し始めるというのを、毎回やってるわけですけれども。
ね、はい。あんまり話すことないね、最近ね。仕事でさ、今企画書をね頑張って書いてんだけど、もう全然進まないの。ただの企画書じゃなくて、なんかちょっと、半分脚本みたいな感じの企画書なの。もう全然進まなくて、でクライアント、まあこの企画書が通るかまたちょっとわかんないけど、ちょっと早くしろっていうね、せつかれてんだけど、全然進まんくて、やばいやばいって言いながら、全然進まない。で、脚本だからさ、まあなんか映画とか参考にしながら進めようと思って、映画めっちゃ見てるっていう。もうさ、やばいよ、本当に。ちょっとこれに時間使いすぎてる。やばい。ほんと良くない。もう、フリーランスなんて次から次へ仕事していかないといけないのに。やばいね。いろいろ頼まれてることもあるのに。まあちょっとそんな感じで。ただなんか、この仕事が成功したら、なんか俺のキャリアにも今後かなり関わってきそうな感じもあるから、あんま失敗するわけにもいかないから、ねえ、なんか頑張んないとなっていう。ちょっとそんな感じなのよ。だからなんかこの焦燥感とさ、なんかプレッシャーとでさ、なんかちょっとこう、最近変な夢を見る。悪夢を。大体こういう時ってね、発表前なのに発表の準備してない夢とか、あと、なんか、テスト前なのにテストの勉強全然してない夢とか、そんなんばっか見てる最近。で、いや本当に俺久しぶりに、つって、映画のさ、悪夢にうなされた主人公がハッと目覚めるシーンあるじゃない。ああいう起き方した、久しぶりに。やばい、もうなんか、もう本当に嫌だ。もうなんか、ちょっと精神的にすり減らしながら仕事してる。本当に終わらせないと。やばい。いやだから最近不備が多かったのは、こういうのも一個要因としてあって。ねえ。まあちょっとやっぱね、こう、今まであんまやってこなかった仕事っつうのは、ちょっとね、なんか、嫌ですね。ワクワクもしてるけど。はい、ふつおた、イギリス、シジュウカラさん。ガスケさんこんばんは。毎晩聞かせていただいてます。大学生、女子です。私は人に注意されると、すごく落ち込んでしまうことに悩んでいます。それがお叱りでも、ちょっとした指摘でも、とにかく受け入れられなくて、素直に聞けなくなってしまうんです。今後の私のために言ってくれているはずなのに、とにかく落ち込んでしまって、多分言ってくれた本人は、その日のうちに忘れているような言葉を何年も覚えてるくらいです。わかってるんです。人からの指摘をしっかり受け入れて、それを活かせる人がいいんだってことは。私は多分、超がつく完璧主義者で、目標に向かって頑張れるといったポジティブな面に働くこともあれば、逆に完璧でなければと無意識に思っているせいで、人から注意されると、こんなことすら自分はできないのか、注意されるなんて情けないと思ってしまうのです。本当は、そういった言葉をありがたく受け取って、指摘に対するお礼はするようには頑張っていますが、落ち込むのではなく、成長の糧だといい方向に捉えていきたいです。どうしたらそんな姿勢に変えられると思いますか？ガスケさん教えてください。寝つき激悪の私ですが、眠れるラジオで楽しく寝落ちできてます。ありがとうございます。イギリスで一人暮らしだそうですね。いや、めっちゃわかる。でも、俺も結構そのタイプ。四十からと同じタイプで、大学時代に言われた嫌だったこととか、未だに覚えてたりする。で、未だにムカついたりする。ちょっとね、ちょっと若干根に持ちすぎかなとも思うんだけど。 その大体のことねすぐ忘れんのよ。逆に言ってもらった嬉しいこととかはめっちゃすぐ忘れるのに、なんか嫌だったこととかは結構ずっと覚えてたりする。ね、だし本当にそうで、今仕事でもさ、なんか、まあ、たまに注意されたりとか怒られたりとかすることもあるのよ。いやちょっともっとこうしてよとか、いやこれは違うんじゃないとか、ね、言われることも多いのよ結構。その度になんか、うわーみたいな、まあ、なんかこれで俺もうダメなやつ認定されて、ちょっと次から仕事来なくなったりすんのかなみたいな。いやでも、いや普通に考えたらよ、叱ったりとか注意するのってする側も結構労力がいることでさ、まあ、なんなら僕の仕事なんてさ、あこいつダメだなって思ったらもう何も言わずに切ればいいだけの話なのよ本来はね。なんだけどそうやって注意したりとか指摘してくれる人がいるのってめちゃめちゃ素敵なことというか、ありがたい話なんだよ本当は、本来であれば。そうだからね、そう俺もそれをプラスに捉えて、じゃあ次はしないようにしようって、これを糧にしようってね、分かってるんだけどね分かってんだけど落ち込んじゃうんだよね、分かるよ、四十からと一緒俺も本当に。なんか俺も結構苦手なんだよねそういうさ、なんか頭では分かってんだけど感情がついてこないというか、いやこんなの全然大したことないじゃんって頭では分かってんだけど、ずーっとモヤモヤイライラしちゃうとかが結構ある。これどうしたらいいんだろうね、この切り離し方というか、頭と感情のその切り離し方みたいな、これをなんかこう上手くなりたいよな。なんかもっとこう自分自身をこう俯瞰で見れるようになりたい、もうちょっとね。これはもう今後の人生の大きな課題ですかね僕のね。広島翔さん18歳男性。ガスケツさんこんばんは。最近寝つきが悪いなと思っていたらガスケツさんにたどり着いた新参者ですが、お便り送らせていただきました。さて私は先日高校の卒業式がありました。最後のホームルームで泣いたりふざけたりで、こいつらとももうお別れなのかと目頭が熱くなりました。打ち上げも終わって夕方駅で友達と別れるとき、あこれで俺の高校生活が完結するのかと一つの物語に終止符を打つ瞬間に立ち会った気がしました。そっか、もう卒業シーズンか。これ録音してるのが3月9日なんですけど、土曜日、3月9日だ。レミオロメンだ。レミオロメン。そっか、もうそんな時期か。ねえ。寂しいか。ただ僕はね卒業式に泣く人の意味がわからないんですよ。ごめんね。また会えるじゃんとか思っちゃう。だから全く目頭が熱くなったことがない。卒業式とかで。まあなんか中学の時はなんか高校に進むのが楽しみすぎて、全然悲しくならなかった。ああ、やっと出れるわっていう気持ちがあったのと、高校の卒業式はなんか、もう浪人が決まってたから、ああみたいな、終わっちゃった楽しい時間がみたいな感じで、なんかそのマイナスな気持ちだった。まあ楽しかったけどね、なんかバカ騒ぎしてそれは楽しかったけど、で大学なんか卒業式はもう出席すらしてない。ねなんかなぜか俺は卒業式でグッと来ないんだよねこれなんでなんだろうな。入学とかの方がグッとくる、どっちかというと。なんか、あ、こっから、ここで、新生活始まるんだ、みたいな。あ、そっちの方がグッとくんだよな。その卒業式も全然これ、なんだろう。なんか、みんなグッとくるけど、グッと来ないもの。の一個が、やっぱ卒業式。あとね、全然違うジャンルだけど、 戦争映画。戦争映画マジでグッとこない。なんかその戦争で紡ぎ出されるストーリーよりにグッとくるより先に、もう戦争やめな、もう。もう争うのやめな、もう本当に。もう何人間同士で。もう何やってんのが、なんか先に来ちゃって、なんか全然グッとこないんだよね、なんか。全然関係ない話しちゃったけど。ね。あとね、非国民扱いされるけど、スポーツ観戦も俺は全くグッとこない。まあ多分これは俺がスポーツできなさすぎて、全く感情移入ができないからなんだと思うんだけど。ちょっとわかんないんだな、その。だから俺の、三大グッとこないもの。これが俺の三大グッとこないもの。卒業式、戦争映画、スポーツ観戦。この三つ。まあだから、そうね。まあ卒業式はともかくでも、スポーツとかは本当に人生損してるんだろうなっていう気はする。あんなにみんな熱くなって見てるものに対して、もう感情が無なんで、ちょっと人生損してるかなという気はする。ね。全然関係ない話になっちゃった。ね。まあ、とりあえず卒業おめでとうございました、皆様ね。はい。ということで、これぐらいにしときましょうか。これでも眠れないよという方ね、シャッフルスミホの動画あります。あと、僕の朗読の動画とか、もう一本ラジオ聞くとか、引き続き、うちのチャンネルで過ごしていっていただければなと思います。よろしくお願いします。はい。あと、しばらくヒーリング音楽続きますので、このまま寝落ちという形でも大丈夫かなと思います。はい。ということで、今まで聞いていただきありがとうございました。お相手はガスケツでした。おやすみなさい。